高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社公営社代表取締役青柳淳社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。青柳社長のインタビューをお聞きいただけた皆様はですね、お分かりかと思いますけど、非常にスマートな雰囲気のする青柳社長でですね、実物を見られても男前な社長でいらっしゃいますね。とはいえ、クリーニング店というですね、なかなか大変な業種をですね、されながら、青柳社長自身が店舗拡大されて、さらに新しいことにチャレンジされているということで、非常に参考になるお話だったなと思います。その青柳社長のインタビューのポイントを今回も3つお伝えしたいと思います。まずポイントの1つ目は、後継者時代のご自身を振り返ってですね、いくつか反省していらっしゃるというところがですね、素晴らしいなと思います。後継者時代というのは誰しも失敗をします。当然、年齢的に若かったり、経験が浅かったり、知識が足らなかったり、もしくは視野が狭くなったり、思い込んでしまったりですね、いくつかの理由はあるんですけど、自分がこうだと思って一生懸命になればなるほど、失敗すると。大きな失敗というより、小さい失敗もしくは中程度の失敗というのをよくあることですね。これはもう本当、私も含めて後継者の皆さんあるあるだなと思ってます。もちろんそれが失敗しない方がもちろんいいんですけど、人間失敗から学ぶことの方が多いので、大失敗はね、ちょっと大変ではありますが、中程度までなら失敗しておいて、それを経験、次に活かせばいいわけですね。で、そのためにはですね、自分が振り返って、あれ失敗したなと自覚する。で、なんで失敗したんだろう。次どうやったらこの失敗を避けれるんだろうっていうふうにですね、やっぱ素直に反省できるっていうのはですね、これは後継者、後継社長のですね、才能の一つだと思いますね。で、いくつか、かつての自分をね、振り返られた中で、青柳社長がおっしゃってたとは、やっぱり、若い時焦って、成果を求めてしまって、相手のことをよく考えずに、ちょっと厳しい、もしくは心ないことを言ってしまったと、いうことがですね、あります。これはもう、後継者、後継社長ではなくてもですね、思い当たることがあると思うんですね。お勤めの方でも、部下を持ってですね、ある程度チームで成果を出すという時に、自分はこうしたいと思ってるんだけど、当然全員その通りに動くわけではありませんので、自分の思ったのと違う行動であったり、もちろん結果も違う、目指してるところに到達しないっていう失敗だと思う時もあるかもしれません。その時にやっぱりですね、ついつい相手のことを責めてしまう、他人を責める他責ですね、これはリーダーとして一番良くないわけですね。でもついついしてしまう。ついついしてしまうとですね、自分に何かしら返ってきてですね、返って自分が困ったり、ひどい目にあったり、気づいたりするということで、これなんか自分がリーダーなのに、自分の部下とか、 プロジェクトメンバーとかに、お前たちのせいだとか、お前たちが悪いんだとか言わなくても、その気持ちを持っていれば伝わりますからね。まあ、そういうふうに考えるというのがそもそもダメなんだということを気づいていただければですね、これも後継者時代であれば、まだ取り返せますね。これ社長になってからそうなってると、なかなか取り返す、信頼を取り返すのは大変です。後継者時代だったらまだ社長がいますし、そもそも年齢が若いということで、何年かして成長すればですね、あの時は、ああだったなというふうに人間誰しもね、言いますけれども、年齢が上がってくると、なかなかそういう自分の間違いに素直になれないというところは、実は後継者、後継社長の方でですね、特に40歳以降、自分の会社に入って後継者になられた方に、なかなかその素直さが会社の中に出せないと。本人の性格的に、人間的には素直な部分はたくさん持ってるんですけど、仕事上出せないと。もしくは自分を振り返れないっていうところがあると、これも大変なので、やっぱ素直に反省できるっていうところがですね、一つ後継者、後継社長に大切なポイントだと思います。そしてポイントの二つ目はですね、やっぱりこれは弟さんと二人三脚で会社を経営してるっていうところがこのポイントだと思います。私も知ってる後継者、後継社長でご兄弟でやられてうまくいってるっていうケースももちろんあります。その反対にご兄弟でうまくいってないっていうケースもあります。どちらがいいか悪いかっていうのはありません。ただし、一緒にやって結果が出るご兄弟と別々の方がお互い輝けるっていう場合もあるので、それはケースバイケースだと思いますが、でも、先代というか、親の立場から見ると兄弟仲良くうちの会社を盛り上げてもらったら最高だなというのはですね、これはその通りだなと思います。そしてこの青柳社長の場合、後継者さんの場合は、弟さんの方が管理部門ですね、数字とか人事を司っていられると思います。で、お兄様の社長の方はですね、生産と営業というふうに現場周りを中心にしているっていうことをされているので、そして役割をしっかり分けていることがいいんじゃないかっていうのをご本人もおっしゃったので、これは間違いないですね。これお互い分野を決めて、相手が専門のところっていうのは基本的に口出さない。もちろん、希望とか、こういうのはどうっていうのは言うけど、決定したことに対して口は出さないっていうんです。これはやっぱりお互いの尊重し合うっていう意味では、まずは兄弟系の場合は重要なポイントだと思います。やっぱりこのポッドキャストでもですね、ご兄弟で経営をされている会社がうまくいっているケースが何例かありますけど、やっぱりそこは任せた部分はお互い口を出さないっていうのがですね、一つのルールになってますね。あとはですね、やっぱりコミュニケーションしっかり取ってるですね、人間どうしても離れているとなかなかコミュニケーション取れない、同じ会社にいるいろいろ課題とか問題があった時に、やっぱりそこで話し合って、ご兄弟で経営してるわけですからね、ナンバーワンとナンバーツーで話さなきゃいけないという時に、やっぱコミュニケーションしっかり取れてるっていうのは大切だと思います。そして私がちょっといいなと思ったのはですね、もちろんコミュニケーションは取るんだけど、普段いるところは屋根を変えているというふうな言い方をされてましたね。後継者さんの場合はですね、10店舗ありますし、本社工場もあります。なので、どうしても移動する、もしくは店舗を見に行くということで、物理的に離れてるっていうのはあるんですけども、それぞれの拠点というのはまずあって、でも、そこからお互いコミュニケーションを取ったり、話す時間を取る。で、そうすることで相手を思いやることができるっていうのはですね、これは非常にいい距離感だと思いますし、ご兄弟で経営されようと、今から思っている方はですね、一ついいアドバイスのポイントじゃないかなと思います。そして三つ目はですね、後継者仲間の存在ですね。青柳社長もこのインタビューでは語れていないご苦労とか大変なことがいっぱいあったはずなんですね。このインタビューの中で経営計画書をですね、作成して浸透させていい経営をしようって言って始めたけど、実際本当に浸透するのは 2,3 年かかった、ね、私のインタビューの中でそれは結果として 2,3 年っていうふうに一言で言ってますけど、 これその 2,3 年の途中で本当に心が折れそうになったこと何回もあるはずです。いやーもうこの経営計画書を作るのはいいとして、みんなの前で話して理解してもらって毎月進捗管理して、これって本当に意味があんのかな、これってずっと手応えがないまま何年も何年も続いたらどうしようっていうな。これは後継者後継社長で経営計画書だけではなくて、何か新しいことを始めた時にみんな思うことなんですね。経営理念を浸透させようでもいいです、新しい社風を作ろうでもいいです、何でもいいですけど、最初の1年2年3年ぐらいはもう全く手応えがない、これも時間とエネルギーの無駄じゃないかと思うことがあるんです。自分がこれが大切だと思って実行してる、そういうテーマであればあるほど手応えがないことに落ち込む時があるわけですよね。で、その時に青柳社長がおっしゃったのは、やっぱり同じように経営計画書を学んだ仲間がいて、そいつらが頑張ってるんだったら俺も頑張れる。そしてその経営計画書の発表の後継社長仲間のとこに行ってみれば、あ、そうか、こういうことが得れるヒントになるんだ。やっぱりこう、経営者、後継社長、後継者、孤独です。その同じ立場で分かり合えて話せる仲間っていうのは非常に貴重だし大切です。なので、これをお聞きのリスナーの皆さんですね。やっぱり後継者、後継社長、仲間っていうのがいない、もしくは少ない方はですね、ぜひそういう一緒に頑張れる、会社は違えど、それぞれの自分の会社をよりよく発展させよう、いい経営をしよう、明るい未来を作ろうっていう、その同じ気持ちを共有できる仲間をですね、ぜひ特に後継者時代に作っていただきたいと思うんですね。で、やっぱり成功した経営者はですね、みんな、やっぱりその、経営者仲間に助けられた、その仲間の存在っていうのは必ずいますね。ご自身が努力された、頑張った、もちろん従業員さんも助けていただいたり、取引先に助けていただいたこともあるんだけど、やっぱり、そういう取引関係が全然ない、本当の人間としての後継者、後継社長仲間っていうその存在が、やっぱり自分の背中を支えてくれるんだと思いますし、やっぱりうまくいってる社長はみんなそう言います。後継者、後継社長、経営者は孤独であるがゆえに、時間を取って、その仲間との時間を取る大切さを改めて青柳社長にインタビューで私も気づかせていただけたと思います。はい、ということで今回は株式会社後栄社代表取締役青柳淳社長のインタビュー解説編でございました。また次のプログラムでお耳にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。